4. 一般質問、用紙。自民堀川浩二。ゴミ戦争の歴史と功績を区民に次世代に正しく伝えるべき。質問。本区のゴミ問題解決に向けた取り組みについて、1から4まで。1. 清掃負担の公平に関して特別区長会での議論の内容は。区長。制度の意義等に反し、金銭のやり取りに終始する意見もある。2. 清掃事業は特定の区に過度な負担がかからないよう、今後も是正を図るべきだが、所見は。区長。まずは搬入調整等を通じて、実質的な負担の平準化を目指す。3. 本区にはゴミ戦争の歴史等を、区民や次世代に正しく伝える責務があると考えるが、所見は。区長。エコックル高等にて周知している。さらなる内容の充実を図り、積極的な広報手法を検討する。4. 増加する外国人住民に対し、ゴミ出しのルールを守るよう啓発等を継続して行うべきでは。区長。多言語による広報活動等で適切に対応する。質問。新たな街づくりについて、1から7まで。1. 南部地域の現状は、都市整備部長。都市基盤整備や良好な住環境が形成された複合市街地を目指した街づくりを推進している。2. 規制市街地の現状と進め方は、都市整備部長、都市計画マスタープランにおける地区別の整備方針に従い、まちづくりを推進している。今後、住民参加による地域特性を生かしたまちづくりに取り組む。3. 都市計画マスタープランはどのような視点で改定を行うのか。都市整備部長、まちづくりの進捗状況を適切に位置づけ、持続可能な都市経営の基盤となる計画を目指す。また、幅広い区民参画により、都市の魅力や活力を高める。4. 都の東京ベイエリアビジョン仮称への本区の関わりは、都市整備部長、都の検討の進捗状況に合わせ、意見調整の場の設定を求める。5. 東京ベイエリアビジョン仮称等と新たな都市計画マスタープランをどう整合させるのか。都市整備部長、都と十分に連携を図り的確にプランに反映させる。6. 豊洲有明地区のまちづくりを今後どのように推進するのか。都市整備部長、豊洲地区では活力ある複合市街地の形成を推進する。有明地区ではオリンピック・パラリンピックまちづくり基本計画を踏まえ、新たな整備方針等を検討する。7. 地下鉄8号線延伸部分の沿線まちづくりの今後の取り組みは。都市整備部長、都市計画マスタープラン改定の中で、都とも連携し検討する。質問、豊洲市場について、1から2まで。1. 会場にあたっての区の見解は。区長、紆余曲折を経ながら歴史的な日を迎え、感慨深く感じている。2. 市場移転受け入れ条件の履行を今後都にどう働きかけるのか。区長、都区間の協議会を設置し協議を進めている。質問、オリンピック・パラリンピック教育について1から4まで。1. 江東区にオリンピック・パラリンピックがやってくるの取り組み状況は。教育長、競技会場予定地を小学5年生がバスで巡るなど、さまざまな学びの中で機運の醸成を図っている。 2. 世界の国旗・国家について学ぼうの取り組み状況は。教育長、専門家等から学ぶことで世界の国々への関心が高まっている。3. 購入した世界の国旗の活用状況と今後の展開は。教育長、小中学校の授業等で活用している。今後は関連イベント等での活用を図る。4、英語教育の現状と課題は。教育長、英語スタンダードの取り組みを通じ、充実を図っている。英語で意思を伝えられた達成感を味わわせる機会が少ないことが課題である。以上、自民堀川浩二質問終わり。民生区鈴木彩子。より使いやすい病児保育にするための仕組みづくりを。質問、長期計画について1から4まで。1、次期長期計画の策定過程における区民参画と区民意見の具現化の方法は。区長、広範かつ多様な区民参加を予定しており、出された意見は次期長期計画に織り込んでいく。2、区民意見を計画に反映させるには議会の関わりも重要では。区長、本会議等での意見等にも十分留意し計画策定を進める。3、SDGs の考えを新長期計画にどのように反映していくのか。区長、新長期計画の着実な実施が SDGs の推進につながる。4、現行の長期計画における行政評価の課題をどのように捉え、次期長期計画に生かすのか。区長、効果的評価に向けた改善が必要であると認識しており、評価制度の改善に資する取り組みを検討していく。質問、江東湾岸エリアのまちづくりについて1から8まで。1、都営豊洲4丁目アパートの建て替えに伴う総出用地の活用について、都との協議状況は。都市整備部長、豊洲都市閣の一翼を担うまちづくりの計画を要望している。2、地域住民の意見を集約し、理想のまちづくりの具体像を示した上で都に働きかけを行うべき。都市整備部長、地域住民の声等を踏まえ方向性等を検討し働きかけていく。3、辰巳団地建て替えに伴う辰巳駅前の再開発に対する認識は。都市整備部長、駅前にふさわしい土地利用のチャンスであると認識している。4、新木場まちづくりガイドラインに対する認識と検討経過は。都市整備部長、実現には課題もあると認識しており、地域における開発動向や地元の機運を注視してきた。5、次期都市計画マスタープランにおいて新しいまちづくりのあり方を検討するべき。都市整備部長、ワークショップを通じた地元事業者の意見交換等によりまちづくり方針を定めていきたい。6、今後の土地利用転換を視野に入れた大胆なまちづくりを。都市整備部長、引き続き住宅規制を行っていく予定である。7、都の東京ベイエリアビジョン仮称について、区も計画段階から関わり、意見していくべき。都市整備部長、意見調整の場の設定を都に求めていく。8、長期計画や都市マスタープランとの整合性に対する考えは。都市整備部長、本ビジョンの内容を踏まえ、的確に反映させていく。質問、オリンピック・パラリンピックの成功について、1から5まで。1、区施設等で交通マネジメントに対する周知等を行うべき。政策経営部長、都等と連携して取り組む。2、大会時の猛暑対策の状況は。政策経営部長、都に必要な対応を強く求める。3、ミストの設置等を行うべき。政策経営部長、検討を進める。4、 キャッシュレス化への認識は、政策経営部長、推進する必要があると考える。5. 商店街等に対し、決済用機器の導入補助等の支援が不可欠では、政策経営部長、費用対効果等を考慮しつつ、適切な支援に努めていく。質問、子育てしやすい街づくりについて、1から3まで。1、子育ての不安解消に向けた事業の評価と課題は、区長、子育て不安感の軽減に結びついていると認識しており、利用定員の拡大等が課題である。2、今後の展開をどう考えるのか、区長、切れ目のない支援体制の構築等を行っていきたい。3、病児・病後児保育の課題に対する解決策は、区長、今後も利便性向上に向け取り組んでいく。以上、民生区鈴木綾子、質問終わり。公明、石川邦夫、知恵を発揮し、工夫を重ね、小中学校体育館の冷暖房化の実現を。質問、次期長期計画の策定について、1から3まで。1、都が地下鉄8号線の事業スキームを策定するが、見解は、区長、具体的な事業化に結びつくものであると認識している。2、次期長期計画に反映すべき、区長、重点的に取り組むべき課題の一つと位置づける必要がある。3、公共施設の在り方への見解は、区長、既存施設の統合や適正配置等を検討していく。質問、平成31年度の予算編成について、1から3まで。1、予算規模の見込みは、区長、前年度を上回る規模が見込まれる。2、職員のアイデアが区民サービス向上につながった例はあるか。区長、マイ保育園登録制度等がある。3、職員からのアイデアは、区長、パラスポーツを題材にした美術作品の区内施設展示等がある。質問、子育て支援策について1から3まで。1、幼児教育・保育無償化に向けた準備状況は、また課題は、子ども未来部長、予算編成等について関係課で連携しながら検討を進めている。財源負担等の課題がある。2、保育園での給食提供に対する取り組みは、子ども未来部長、区民サービスが低下することのないよう検討を進める。3、子ども食堂について所管を決めて取り組むべき、子ども未来部長、誰もが気軽に立ち寄れる居場所づくりとして、事業フレームを構築する必要がある。質問、教育施策について、1から3まで。1、給食費無償化について見解は、教育庁、国の議論の動向を注視する。2、区立幼稚園のあり方について、基本方針の取り組み状況は、教育庁、具体的な実施園を選定し、保護者等に説明を行う予定である。3、小中学校の体育館の冷暖房化について、見解は、教育庁、検討を進める。質問、高齢者・障害者への福祉施策について、1から8まで。1、むつみ園の改築等による特別養護老人ホームの定員数の増は、福祉推進担当部長、改築する2施設で166床の増床となる。2、特別養護老人ホームの改築等による介護保険料への影響は、福祉推進担当部長、施設整備が介護保険料の増に直結するものではない。3、 認知症高齢者グループホームの開設について見解は、福祉推進担当部長、用地確保が最大の課題であるが、区も確保に努めていく。4、障害者多機能型入所施設の整備状況は、福祉推進担当部長、31年度設計の実現に向けて、全庁的に取り組んでいく。5、長寿サポートセンターの拡充について、見解は、福祉推進担当部長、人員増等の体制強化を図る。6、総合事業運営事業者の状況は、福祉推進担当部長、介護予防型サービスへと着実に移行している。7、事業者増に向けた取り組みは、福祉推進担当部長、報酬単価の引き上げ等を周知するなど、参入事業者の増に努める。8、介護人材確保に向けた支援を、福祉推進担当部長、仕事相談面接会等の事業を実施し、職員確保等に努めている。質問、防災への取り組みについて、1から3まで。1、医療機関での非常用電源整備に対して、補助金があれば活用できるのでは、総務部長、都等の動向を注視していく。2、民間所有のブロック塀に対する注意喚起の成果は、総務部長、2件が改善された。3、民間所有のブロック塀の撤去に対し、都の予算を活用しては、総務部長、活用を視野に入れ、撤去に対する助成制度を検討する。以上、公明石川邦夫、質問終わり。共産正保幹夫、基金溜め込み型から暮らし応援型の財政運営に転換すべき。質問、区民の暮らしと来年度予算編成について、1から14まで。1、区民福祉の向上等のため、区は区民の立場で国に要望すべき。区長、特別区長会を通じ、予算要望を実施している。2、国に対し、軍事費の増大をやめ、社会保障の削減から充実へと転換を求めるべき。区長、将来にわたり持続可能な社会保障制度とするための改革がなされていると認識している。3、消費税増税を強行すれば消費が一層冷え込み、景気がより悪くなることは明らかでは。区長、軽減税率の導入等の配慮も検討していると認識している。4、消費税収は大企業の減税の穴埋めに回され、社会保障の改善にはならないと考えるが、見解は、区長、増税は全世代型の社会保障制度への転換と財政健全化を確実に進めることを目的としている。5、政府に対し消費税 10% の増税中止を求めるべき。区長、求める考えはない。6、毎年莫大な基金をため込む行財政改革は見直すべき。区長、ため込みの認識はなく、今後も適切に行財政改革を推進する。7、公立保育園の民営化の中止を。区長、引き続き民営化に取り組む。8、塩浜福祉園と図書館の民間委託は行わず、直営を堅持すべき。区長、着実に民営化の準備を進める。9、来年度予算編成について、区民の暮らしに対する認識は。区長、景気は回復基調が続いている。10、 国保介護保険料の引き下げや、重度介護手当の創設、学校給食費の軽減などを行うべき。区長、行う考えはない。11、障害者多機能施設等の整備は民間任せにせず促進を。区長、今後も着実に推進する。12、産業実態調査の実施等、中小企業への支援を拡充すべき。区長、実施する考えはない。13、職員削減のための定員適正化計画は抜本的に見直すべき。区長、見直す考えはない。14、溜め込み基金をもっと区民の暮らし応援に活用すべきでは。区長、必要な施策に対し十分な活用ができている。質問、障害者支援について1から5まで。1、障害者法定雇用率について。国が不正を行っていたことは重大な問題であるが、区の認識は。区長、再発防止と法定率を上回る障害者雇用を進める必要がある。2、区が雇用率算定の際、他で提出された障害者手帳の写しを本人の同意なしに流用していたのは、人権意識の欠如ではないか。区長、職員の人権等を軽視したものではなく、国のガイドラインの運用解釈の誤認が原因である。3、障害者が働き続けられる配置と配慮、職場環境づくりに、全庁を挙げて取り組むべき。区長、今後も安心して働き続けられる環境の整備に努める。4、就労継続支援 B 型事業所について、国に対し基本報酬改定の見直しを求め、区として実態調査と事業継続を支援すべき。区長、見直しを求める考えや区独自調査等を実施する考えはない。5、放課後等デイサービスについて、報酬改定による影響を把握し、財政面を含め支援すべき。区長、考えはない。質問、憲法と平和について、1から2まで。1、憲法9条の認識と、憲法に自衛隊を明記することへの見解は。総務部長、恒久平和主義の基本原理を継承していくことは欠かせないものである。自衛隊の明記については政府等の動向を見守る。2、憲法9条改定に反対すべき。総務部長、政府及び国会の動向を見守る。以上、共産、正保幹雄、質問終わり。自民、西垣誠。区内全域の公園を禁煙とし、実効性のある受動喫煙対策の実施を。質問、受動喫煙対策のさらなる強化を。1から5まで。1、東京都受動喫煙防止条例について本区の評価は。健康部長、改正健康増進法よりも規制範囲の広い規定となっている。 2. 区内全域の道路公園を禁煙とすべき。健康部長、区条例制定以降、歩行喫煙等の数が減少しており、今後も喫煙マナーの向上に努めていく。3. 喫煙者の権利も鑑み、特別区タバコ税を財源とし、煙の漏れない喫煙場所を整備した後、区内全域の禁煙に移行しては。健康部長、特別区タバコ税は貴重な財源であり、国の動向を注視しながらタバコ事業者と連携を図る。4. 禁煙外来の治療費の補助など、卒園へ向けた施策の展開が効果的と考えるが、見解は。 健康部長、医療機関での禁煙治療等を支援するような取り組みを検討する。5、早急に公園を全面禁煙にすることが喫緊の課題では。健康部長、引き続き検討を進める。質問、高齢者施策のさらなる充実を、1から5まで。1、豊洲長寿サポートセンターは相談件数が多く厳しい運営状況だが、区の認識と今後の対応は。福祉部長、約5000件の相談を受けており、相談内容は全センターとも複雑多岐にわたる傾向がある。さらなる体制強化を図るなど、適切な支援を行えるよう対応する。2、同センターの担当地域では介護事業所が少ないため介護サービスが利用できなくなることが懸念されるが、区の認識は。福祉部長、担当地域外にある事業者の把握に努めており、必要なサービスの提供に向けて適切な調整が図られていると認識している。 3、 新たな介護事業者の参入を促すため、期間限定の家賃補助を実施すべきでは。福祉部長、地域ケア会議を通して家賃補助を含めた対応策を研究する。4、都営豊洲4丁目アパートの建て替えに伴う13号棟跡地の利用について今後の展望は。福祉部長、福祉施設の整備について機会を捉えて引き続き要望する。5、都に対し土地の無償貸与を確約させることが必要では。福祉部長、今後の動向を注視する。質問、火葬場の新たな整備を、1から3まで。1、水江葬儀所が利用できないといった声があるが、認識は。区長、今後新たな火葬場の設置について検討する必要がある。2、新たな火葬場の整備について区の課題意識は。区長、規制市街地において整備することは難しい課題である。3、火葬場の新たな整備地として中央防波堤埋め立て地が最適と考えるが、区の見解と今後の展望は。区長、本埋め立て地の帰属確定後の利活用は総合的に検討する必要があることから、慎重に調査研究する必要がある。以上、自民西垣誠、質問終わり。公明八木浩二、地域防犯力を高めるため様々な取り組みを有機的に連携連動させるべき。質問、中小企業支援について1から2まで。1、政府が創設した IT 導入補助金を周知すべき。地域振興部長、東京商工会議所等の関係機関とも連携して周知を図る。2、経営相談に IT コーディネーター等の IT 専門家の配置を。地域振興部長、IT を得意分野とする経営相談員も配置しており、東京都よろず支援拠点等の専門窓口も紹介する。質問、地域防犯について1から6まで。1、特殊詐欺防止対策等のため相談窓口を設置すべき。総務部長、危機管理課防犯担当のポストに相談窓口を設置している。2、塩見塩浜地域に交番新設を。総務部長、警視庁に要望の声を伝える。3、高等安全安心メールについて学校等との連携を。総務部長、情報の双方向の関係は構築されていると考える。4、 塩浜2丁目のスーパー防犯灯について地域への周知に工夫を。総務部長、警察と協議し周知を進めたい。5、子ども110番の家についてマップの活用や周知に工夫を。総務部長、区法等での周知のほか学校等と連携し地域防犯につなげる。6、さまざまな取り組みを有機的に連携連動することが重要では。総務部長、動きを連動させており、さらなる地域防犯力向上に生かしていく。質問、地域防災について1から4まで。1、高齢者等の要配慮者の避難行動対策について見解は。総務部長、避難行動要支援者名簿の作成や保育園入園時引き渡し訓練等の対策を行っている。2、地震の際の避難行動についてさらなる周知が必要では。総務部長、新しい防災マップでは正しい避難行動の啓発を進めていく。3、児童生徒に防災用ヘルメットを支給してはどうか。総務部長、一定の効果を認識しているが、防災頭巾はより機能的である。4、学校防災備品に対する考えは。総務部長、地域防災計画の中で研究していく。質問、辰巳団地建て替え等に伴うまちづくりについて1から4まで。1、辰巳地区のまちづくりについての考えは。区長、都市計画マスタープランにおいて住環境等の誘導を進め、さまざまな世代のニーズ等に配慮した町の形成を図るとしている。2、団地建て替えにあたり区はどのような取り組みを行ったのか。区長、公共公益施設等の整備など全庁的に要望を取りまとめている。3、総出用地を活用した町づくりについて見解は。区長、地域ニーズ等を踏まえた活用が図られるよう取り組んでいく。4、大規模集合住宅の建て替えにおけるまちづくりへの取り組みは。区長、事業主体と連携を図りつつ、地域全体の公益性や意見等を踏まえ、魅力あるまちづくりに取り組んでいく。以上、公明八木浩二、質問終わり。
無所属、三木ゆりか。産前産後の切れ目ない支援の仕組みを構築し、子育て環境の充実を。質問、子育て支援と教育について、1から5まで。1、保健師の拡充等、産前産後における切れ目ない支援の仕組みの構築が必要と考えるが、見解は。健康部長、一昨年度より、ゆりかご高等事業を開始し、他区に比べて充実した内容で実施している。2、ゆりかご面接時に送る育児支援グッズは、カタログから選べるようにしてはどうか。健康部長、内容については今後も区民の声を聞きながら研究する。3、外国人の子ども等が増えており、母子健康手帳の多様化と電子データ化を図るべきでは。健康部長、状況に応じて研究を行う。4、多様性ある子育て支援を行うため、有明北地区に開設予定の子ども家庭支援センターに図書室を併設すべきでは。健康部長、賃借面積の制約から困難だが、既存センターと同様に子ども向けの絵本コーナーを設置する。5、性教育について外部講師を充実するなど施策の方向性は。健康部長、都教育委員会の見解にのっとり、学習指導要領に即して指導を行う。外部講師についてはさらに研究する。質問、子どもの権利の保護について、1から2まで。1、 子どもの権利条例を本区でも早急に制定すべきでは。区長、条例がなくても児童の権利条約の精神である子どもの最善の利益を念頭に事業を行っており、現時点で制定の考えはない。2. 無戸籍者問題を解決するため、現状把握や支援等が必要では。区長、公的な支援が必要である。法務省の無戸籍者解消プロジェクトの一翼を担い、今後も丁寧な対応を行う。質問、一人親への支援について、1から4まで。1、一人親家庭への家賃補助が必要であると考えるが、見解は。生活支援部長、都の施策の活用等、居住支援に努めており、現時点では実施の考えはない。2. 一人親家庭の保護者の夜間や休日の就労状況を認識しているのか。生活支援部長、今年度の子育て世帯生活実態調査に設問を設けており、今後分析を通して実態把握を行う。 3. 一人親家庭の子どもに対する支援について今後の課題は。生活支援部長、必要な支援等について調査の分析結果も踏まえ検討する。 4. 貧困の連鎖を断ち切るには子どもの時から自立を促すことが不可欠だが、区の対応は。生活支援部長、生活困窮者自立支援法の改正趣旨を踏まえ、学び塾等による学習支援事業を充実させつつ、創意工夫のある取り組みを検討する。質問、保育園の避難訓練について、1のみ。1. 区の特性と現場の声を生かした訓練方法の調査等が必要では。子ども未来部長、区内の保育園でも多くの取り組みがなされており、事例を共有することで防災意識向上に努める。以上、無所属、三木ゆりか、質問終わり。民生区、福間恵美子。現場の教育職員の努力と区教委の支援により、小中一貫教育の文化の創出を。質問、行財政運営について、1から6まで。1、サンセット方式による予算編成をどのように分析しているか。政策経営部長、施策を充実させる予算編成手法として一定の効果があった。2、インセンティブ予算の推移は。政策経営部長、30年度は見直し事業が4件で、今後も全庁的に促進していく。3.29年度決算の評価をどのように31年度予算に反映するのか。政策経営部長、現行事業の見直し等によりバランスの取れた予算編成を行う。4. 公共施設等総合管理計画策定時の視点の考えは。政策経営部長、施設の改修・改築時での新機能への転換等の検討を前提として計画を取りまとめた。5. 短期・中期・長期的視点についての考えは。政策経営部長、毎年度の維持管理計画等を検討し、長寿命化等に努める。6. 施設の配置状況等を情報提供し、区民と改善策を検討すべき。政策経営部長、住民参加の手法を活用する。質問、福祉施策について1から3まで。1、高齢者の生活実態に対する認識は、今後の施策への反映は。区長、医療や介護等の需要が急増すると認識する。今後は調査を実施し、事業の見直しに活用する。2. 地域福祉計画の策定にあたり、本区の現状と課題は。区長、同計画が各福祉分野の上位計画に位置づけられ、その対応を検討している。子ども等を対象とする関連計画との整合性を確保することが課題である。 3. パートナーシップ型住民参加の共同の進め方は。区長、地域福祉サポーターなど、地域人材の育成に力を入れる。 質問、教育施策について、1から6まで。1、小中一貫校の現状と課題は。教育委員会次長、幅広い年齢の子どもたち同士の関わりが深まるなど、成果が現れてきている。保護者等と連携を深めることが課題である。2、小中一貫教育の文化を作り出すためには、現場職員の努力と教育委員会の支援が必要では。教育委員会次長、共通の授業スタイルの実現に向けて、授業改善等に取り組んでいる。3、今後の小中一貫教育の進め方は、教育委員会次長、さらに研究を進める。4、特別支援教室について、巡回指導員等の配置状況は、教育委員会次長、対象児童の数に応じた巡回指導教員を拠点校に配置し、1名ずつ特別支援教室専門員を配置している。さらに、臨床発達心理士を年間40時間配置している。5、特別支援教室における小中学校での違いは何か。教育委員会次長、進路、将来に対する不安に対応するなどの相談機能である。6、今後の小中学校の連携は、教育委員会次長、引き継ぎの会議を行うなど、校種を超えた支援等を行う。以上、民生区、福間恵美子、質問終わり。自民、大屋根匠。8号線延伸と枝川塩浜駅、東京2020と塩見辰巳地区、駅改修による基盤の発展について。質問、地下鉄8号線、豊洲東洋町住吉と枝川塩浜地区のまちづくり、1から6まで。1、地下鉄8号線の検討状況は、区長、都が事業スキームを検討中であり、諸課題の具体的解決策を示すものになると考えている。2、都の事業スキームが本区の期待以下の場合等も想定し、対応を考えておくべきでは、区長、都に対し国等の関係機関との十分な調整を求めていく。3、国の検討会が事業性の検討を行っているが、結果への対応は、区長、結果を踏まえ、事業化に向けた取り組みを進める。4、中間駅設置に対する認識は、区長、区の発展に必要不可欠である。5、中間駅による枝川塩浜地区への波及効果についての見解は、区長、移動の利便性が向上し、また地域の活性化等が期待される。6、両地区のまちづくりは住民とともに計画すべきだが見解は、区長、事業化スケジュールが明らかとなった段階で地域の意見をしっかりと伺う。質問、東京2020オリンピック・パラリンピックの塩見辰巳地区の課題、1から3まで。1、水泳競技会場への観客ルートは入場が辰巳駅、退場が他に塩見駅となっているが、見解は、土木部長、辰巳駅の容量を考え、混乱回避のためルート分散が望ましい。2、近隣への騒音等、観客移動時の課題について、早期に都等に適切な対応を求めるべきでは、土木部長、以前より万全の体制を求めており、さらなる対策を求めていく。3、大会後の辰巳国際水泳場の活用方法について検討状況は、土木部長、アクアティクスセンターと異なる活用が検討されている。区としてはアイススケート場の機能を付加すること等を都に要望している。質問、木場駅の改修工事、1から6まで。1、改修の経緯と工事の概要は、土木部長、混雑緩和策等を以前から東京メトロに強く要望していた。ホーム復員の拡幅等を図っている。 2. 工事の現況と進捗状況は。土木部長、掘削の準備工事段階である。予定より遅延と聞いている。3. ホームドア設置に関する区の認識は、また早期設置を東京メトロに強く求めるべきでは。土木部長、安全上有効であり、早期設置が必要と考える。計画を前倒ししての設置を強く求めていく。4. エレベーター設置の計画は。土木部長、計画では駅構内に2基を新設する。また、東側出入り口付近に用地を取得したと聞いている。5. さらなるバリアフリールートの確保について見解は。土木部長、高齢者等の利便性向上のため、複数ルートの整備を求めていく。6. 西側出入り口の改善も図るべき。土木部長、スムーズな歩行者動線確保のため、出入り口新設を含む改良を求めていく。以上、自民大屋根匠、質問終わり。無所属、中村雅子。暮らしやすい社会を作るため、政策決定に参画する女性を増やすべき。質問、男女共同参画施策について、1から6まで。1、政治分野における男女共同参画推進法制定の意義について、見解は。総務部長、今後、政治分野における女性の参画が促され、多様な民意が区政に反映されることで、より誰もが暮らしやすい社会となることが期待されると考える。2. 本法律で求めている自治体の取り組みの進め方及び方向性は。総務部長、他自治体の取り組みについて情報収集を行っている。今後、本法律の内容の周知を図り、環境整備について検討していく。3. 選挙 PR への活用は。総務部長、法の趣旨を参考にしながら選挙出前事業を行っていく。4. 生活者ネットが実施した男女共同参画に関する自治体調査の結果に対する認識は、結果を今後の取り組みに生かしてはどうか。総務部長、取り組みの成果が進んでいない項目もあり、必要な改善を図っていく。今後は、男女混合名簿作成等の推進や、性と生殖に関する健康と権利等についての男女共同参画推進センターでの情報提供等を図っていく。5. ジェンダー統計を予算編成等に活用しているか。総務部長、男女共同参画に関する意識調査の内容を活用している。6. 統計を区民と共有すべき。総務部長、意識調査の内容を踏まえ、パブリックコメント等を経て、第7次江東区男女共同参画行動計画を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進していく。質問、生活困窮者に寄り添う施策について、1から6まで。1、生活保護基準の引き下げによる母子加算計上世帯への影響は、区長、児童養育加算の対象者拡大等により影響は少ないと認識する。2、学習支援費が実費請求方式となったが、影響を受ける世帯数は、また支援策は、区長、対象は387世帯であり、地区担当員等を通じ必要な支援を継続する。3、生活保護の補足率は、また補足率を上げる取り組みが必要では。区長、補足率は把握していない。関係機関等と連携して、真に支援が必要な方に支援を行っていく。4、地区担当員の増員及び専門性を高める取り組みの実施を。区長、受給者世帯の増加等に伴い増員してきた。研修の受講や、就労支援員等との連携により、専門性の向上に取り組んでいる。5、生活保護のしおりについて、 利用者にわかりやすく親切な内容に改善すべき。区長、わかりやすいしおりの作成に努める。6、おうち食堂等のアウトリーチ型支援に積極的に取り組むべき。区長、今年度行った子育て世帯生活実態調査の結果を踏まえ、支援策を検討する。以上、無所属中村雅子、質問終わり。公明、関根智子。循環型社会の形成に向け、ゴミ出しルールの徹底と意識啓発、指導を行うべき。質問。資源循環型社会の形成に向けた取り組みについて、1から4まで。1、資源分別排出の現状と課題は。区長、地区ごとに古紙類等を分別・回収し、資源化につなげている。再開発等で集合住宅が増加する中、分別意識の希薄化による排出資源の品質低下が懸念される。2、不適正なゴミの排出状況は、区長、年間約43,000件に上る。3、ゴミ出しのルール徹底のため、指導等の取り組みが必要では、区長、大規模建築物事業者に対する立ち入り検査を通じた指導の強化等を行っている。4、廃棄物行政を取り巻く課題が山積する中、資源循環型社会の形成に向けた今後の取り組みは、区長、一般廃棄物処理基本計画の確実な進捗管理を行い、効果的な広報媒体の活用等の調査研究に努める。質問、地域資源を活用した取り組みについて、1から3まで。1、清澄庭園等のユニークベニューをはじめとした地域資源を活用し、観光振興を図るべきでは。地域振興部長、深川江戸資料館や地元商店街等と連携し、地域の特徴を生かした観光振興に取り組む。2、豊洲ぐるり公園を資源として活用し、若者の活力によるにぎわいの創出を行っては、地域振興部長、指定管理者を通じ、公園の特色を生かした事業展開を目指す。3、豊洲ぐるり公園等の地域資源を若者の出会いの場として活用し、婚活イベントを開催しては、地域振興部長、多くの民間事業者が同種のイベントを開催している状況等もあり、検討課題が多い。質問、自転車の安全利用について、1から6まで。1、自転車通行空間の整備状況と評価、今後の課題と計画は、土木部長、約38km を整備した。車道純走率の増加等、一定の効果があった。一方、依然として歩道を走行するケースも多い。今後、年間20から25km の整備を目標とする。2、放置禁止区域外の放置自転車の撤去件数と放置場所の傾向、現状についての見解は、土木部長、29年度は区で1259台撤去した。放置禁止区域との境目等への放置が多い。放置禁止区域外の対策も重要と考えている。3、放置禁止区域外の都道の放置自転車撤去について、他区の状況は、本区も取り組むべきでは。土木部長、11区で実施している。取り組み内容を参考に撤去を検討する。4、町有自転車の前かごへの啓発シート取り付けに対する評価は、土木部長、効果は見えにくいが、地道な取り組みが大切である。また、職員への意識づけにも役立っている。5、出先機関へも拡大すべきでは、土木部長、実施に向けて検討する。6、啓発シートをもっと目立つよう、色合いや字体等を改善しては、土木部長、文言等の視認性の向上に取り組む。以上、 校名関根智子、質問終わり。民生区紀藤達也。保健事業の効果的な実施のため、介護予防との連携を強化し、事業に取り組むべき。質問、防災対策について、1から3まで。1、本年多発した各種災害の教訓を踏まえた本区の取り組みは。区長、広報誌等を活用し、正しい情報の周知と合わせ、区民一人一人の自助の取り組みを推進する。2、総合防災訓練について、地域特性に応じたより実践的な訓練の実施が必要では。区長、各地域の意見や特性を反映した訓練となるよう配慮している。3、災害へのハード対策の整備を促進すべきと考えるが、見解は。区長、かまどベンチとマンホールトイレについては、町会からの要望があれば、公園等の改修時に設置する。防災船着き場等については、有明一丁目に新たに整備する計画であり、さらなる整備を都と協議する。質問、高齢者のフレイル予防について、1から5まで。1、保健事業と介護予防の連携について、国の有識者会議における検討状況は、福祉部長、一体的実施の意義等について整理検討を行っており、年内に介護保険部会等に取りまとめを報告する予定である。2、連携強化に対する認識は、福祉部長、高齢者の健康を支えるためには連携強化が必要である。3、高等生き生き体操について事業展開の現状と評価は、福祉部長、地域で住民が主体的に介護予防活動に取り組むことを目指して事業を展開しており、ツールの一つとして高く評価している。4、介護スタッフへ介護予防等の知識を付与するとともに、今後の事業展開に体操を含めさらなる拡大を図るべき。福祉部長、介護スタッフに対し研修等の機会を通じて知識付与に努めている。また、高齢者の家族を対象にした家族介護教室等の機会の活用を検討していく。5、オーラルフレイルの予防対策について検討の予定は。福祉部長、航空機能向上のための教室を身近な地域で開催することなどを検討する。質問、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた観光施策の推進について、1から3まで。1、観光施策の課題についてこれまでどのように解決してきたのか。地域振興部長、江東区観光周遊マップ等を配布し、PR に努めている。また、旅行泊などのイベントにブースを出展し、区の魅力を積極的にアピールしている。2、本区独自のプロモーション動画を作成し、活用してはどうか。地域振興部長、観光等の魅力を広く発信する PR 動画コンテストの受賞動画作品等を効果的に活用し、本区の PR に努める。3、江東区観光協会との連携強化に向けた取り組みは。地域振興部長、ホームページの多言語化や情報の共有化を進めている。以上、民生区紀藤達也、質問終わり。自民、豊島成彦、業務マニュアルの見直しや適切なモニタリングで業務の効率化、適正化を。質問、統一的な基準による財務書類について、1から7まで。1、29年度決算における連結財務書類の区民1人当たりの試算は、政策経営部長、124万1852円である。2、本区と近隣区の比較状況は、政策経営部長、第5ブロック内で最も低い。3、試算が少ない理由は、政策経営部長、取得価格が不明の道路が多いためと考える。 4. 地区ごとの試算の額は、政策経営部長、豊洲地区が最も高く、白川地区が最も低い。5. 地区ごとの試算老朽化比率は、政策経営部長、豊洲を除く深川地区が高い。6. 財務書類の今後の活用は、政策経営部長、基金積立額の決定時に目安の一つとすること等を検討する。7. 資産の目減りに対する基金残高の割合は 15% だが、認識は、政策経営部長、現在の割合は適正と認識している。質問、職員の業務改善に向けた取り組みについて、1から9まで。1. 不祥事発生件数の推移は、政策経営部長、25年度以降、1件、1件、2件、2件、5件と推移している。2. 29年度の不祥事の内容は、政策経営部長、生活保護費の着服等である。3. 不祥事防止の取り組みは、政策経営部長、事務処理手順の再点検の全庁実施等で再発防止に努めている。4. 業務マニュアルは不正を防止できる内容となっているのか。政策経営部長、適正かつ効率的な事務執行に資するものと認識する。5. マニュアルの運用の確認は、政策経営部長、監査の指摘を踏まえた改定等で適切な運用を図っている。6. 業務のモニタリングの現状は、政策経営部長、上長の決裁時にチェックを行い、事前指導等で保管している。7. 上長のモニタリングの総責は、政策経営部長、決裁行為と文書保管である。8. 決裁前の業務執行の防止策は、政策経営部長、事後確認により、不適切処理に対する一定の歯止めがある。9. AI 活用についての取り組みは、政策経営部長、検討を進める。質問、亀戸のにぎわいづくりについて、1から8まで。1. 新設された都バスの直行03系統などの利用客の状況は、区長、イベント実施時に増えている。2. 新設路線の広報の取り組みは、区長、都に要望し、区でも検討する。3. 城東地区と豊洲市場を結ぶバス路線の新設に向けた取り組みは、区長、引き続き都に求めていく。4. 亀戸深川両観光協会の一本化について現在の取り組みは、区長、運営等の現状把握をしている。5. サンストリート亀戸跡地の開発の現況と開設スケジュールは、区長、10月にまちづくり方針を策定した。33年度末、竣工予定である。6. 民泊条例制定後の届出件数は、区長、現在24件の届出がある。7. 民泊に関する苦情は、区長、騒音等の苦情が16件あった。8. 不適正な民泊への対応は、区長、現地調査等を行い、警察等とも連携する。以上、自民、豊島成彦、質問終わり。共産、山本真。洪水ハザードマップの全戸配布、防災対策を充実させ、区民の命を守る施策の実施を。質問、防災対策について、1から6まで。1. 街中に海抜表示を設置すべき。区長、作成予定の高潮ハザードマップの中で海抜表示等を検討する。2. ハザードマップの全戸配布を。区長、全戸配布の考えはない。3. マンションの耐震助成の基準は住宅戸数1戸あたりにすべき。区長、 見直しは考えていない。4. 高齢者や障害者世帯への家具転倒防止器具取り付け事業の拡充を。区長、変更する考えはない。5. 感震ブレーカー設置に助成を。区長、直ちに行う考えはない。6. 都の補助制度を活用し、ブロック塀対策を早急に実施すべき。区長、撤去助成の制度新設と都の補助制度の活用を検討する。質問、子どもの放課後保障について、1から7まで。1、高等キッズクラブ A 登録では、急な変更により居場所の移動を余儀なくされている。居場所がなくなる現状への認識は。教育委員会次長、学校と事前調整を行っており、居場所がなくなる事態は生じていない。2、専用室を確保するとともに、人員を増配置すべき。教育委員会次長、各学校と連携協力し、居場所確保に努める。また、職員の増配置は考えていない。3、高等キッズクラブ B 登録について、適正な規模で施設整備を。教育委員会次長、国の方針を踏まえ進める。4. B 登録の保留児童解消に向けた施設整備を行うべき。教育委員会次長、小学校増改築の機会等を捉え、育成室の確保に努める。5. 私立学童クラブについて、指導員の処遇改善等のため、国の事業を活用すべき。教育委員会次長、検討する。6. 国に対し、放課後児童健全育成事業に関する基準の見直し撤回を求めるとともに、区として現行基準を守るべき。教育委員会次長、国の動向を注視する。7. 児童会館を存続させるべき。教育委員会次長、児童向け複合施設等を整備するため、廃止する。質問、教育問題について、1から5まで。1、就学援助制度を拡充すべき。教育委員会次長、国等の動向を注視する。2、奨学資金貸付制度について、高校中途退学者も対象に含めるなど改善すべき。教育委員会次長、本制度を変更する考えはない。3、返済不要の給付型奨学金制度を創設すべき。教育委員会次長、考えはない。4. 学校給食費を無償化すべき。教育委員会次長、国の調査結果の分析や他自治体の動向を注視していく。5. 学校や体育館のトイレの様式化は、期限を定めて速やかに実施すべき。また、多機能型トイレを設置すべき。教育委員会次長、様式化率の低い学校から重点的に整備を進める。多機能型トイレの設置は今後も進めていく。以上、共産山本真、質問終わり。自民中島正樹、シニア世代の地域参加を促し、健康増進につなげ、長寿応援への寄与を。質問、防災・減災対策について、1から3まで。1、首都直下型地震発生時に複合的な災害が発生することを想定した場合の本区の被害予想と対応能力は。総務部長、被害想定の策定は困難である。都は防潮堤の整備等に取り組んでおり、国土交通省も荒川堤防・高潮耐震対策に着手するなど対策を進めている。2. 高等5区広域避難推進協議会における検討から、区民へのアンケート調査等の実施と、さまざまな状況を踏まえたシミュレーションを行うことが必要では。総務部長、インターネットアンケートの調査結果を検討の参考として活用している。また、 災害の発生時間等の様々な要素を加味しながら検討を進めている。3、発災時の行動等を確認してもらうため、減災訓練の実施を。総務部長、年4回の総合防災訓練地域訓練において、各人が命を守ることを重視した取り組みを進めている。質問、シニア世代の地域参加について、1から4まで。1、シニア世代地域活動後押しセミナーの事業内容は、セミナー終了後の受講生への支援は、福祉部長、地域活動等に必要な知識を得るための3日間の講座で、講座終了後に社会福祉協議会等が主催する相談会を開催し、受講生に適した活動を紹介している。2、社会福祉協議会が実施する事業の具体的内容は、福祉部長、身近な地域で住民同士が助け合い、支え合う、触れ合いサービスを行っている。3、シニア世代への周知方法は、福祉部長、区報等のほか、社協だよりに活動状況等を掲載している。4、東京2020大会のボランティアへの参加に向けた取り組みは、福祉部長、地域活動を区独自ボランティアの取り組みの一つとし、活動の裾野を拡大することを意図している。質問、南砂町駅周辺の開発について、1から4まで。1、新砂2、3丁目での民間開発について、江東区都市計画マスタープランに照らし、所見は、区長、既存の物流施設と新たに導入される機能が調和した地域を目指すべきである。2、幹線道路の充実は、その先の開発を考慮すれば、最初に取り掛かるべき事業と考えるが、所見は、区長、開発許可制度に基づく道路の新設は、基本的に建築に先行するため、早期に実現すると考える。3、道路整備に伴い、水辺の緑地等を整備すれば、南砂町駅から徒歩圏内に、水辺を生かした特徴的な景観創出が期待できるのでは。区長、提案内容は本区のまちづくり目標に合致する。4、災害時における周運等の利活用を考慮すれば、当該水辺の開発の効果は大きいのでは。区長、開発動向を注視する。以上、自民中島正樹質問終わり。